こんにちは、コーチの谷口です。いよいよ、この人生を好転させるコーチングのステップ1、第1週目が、今日から始まります。オリエンテーションでもね、お伝えしましたように、すでにあなたは、こう、1週間のうちの、どこか、ある決められた時間、その時間を自分との対話との時間にしようと、多分、決断していただいていることだと思っています。自分の人生を好転させようと、自分の責任で自分の人生をちゃんとマネージメントしようと、より良くしようと決断したということは、もうすでにね、大きな第一歩を僕は踏み出してるんだろうと思ってるんです。私たち、こう、人間はですね、これまでもそうだと思うんですが、まあ、これからもそうだと思うんですけどね、ある時点で、まあ、決断して、ここまで進んできたんだと思います。で、この決断っていう言葉なんですけど、決断とは、まあ、私が思ってたのは、何をするかを決めることだという意味で、こう、ずっと思ってたんですけどね。実はこの決断っていうことを辞書で調べると、きっぱりと心を決めることっていう意味で、出てきます。つまり、何かをするっていうんじゃなくて、自分で、きっぱりと心を決める。自分で自分の責任で、この自分の人生を好転させるっていうふうに心を決めたっていうことだと思うんですね。もうその時点で僕はすでにあなたの人生は微妙な変化、シフトを僕は起こしてるんじゃないかなと思います。僕の好きな言葉に、決断の時、人生が動き出すっていう言葉があるんですが、きっぱりと心を決めた時、その決めた心が周りに微妙に伝わって、自分を取り巻く人生っていうんですか、世界が少しずつ変化をしていくんだろうと、そんな風に思っているので、もしかしたら、まだ始まったばかりですけれどもね、この自分の人生を自分の責任で好転させようと、決断したあなたの周りに何か微妙な変化がもしかしたら現れているかもしれない。もしそうだったらとっても嬉しいなと思っています。では、この人生を好転させるコーチングの今日はステップ1を進めていこうと思うんですが、どうでしょう？私たち現代人っていうのは、そうですね、なんかある一説に言わせると、江戸時代の人たちよりも何倍も何倍も何十倍もでしょうか、多い情報の波っていうか、情報の渦の中で生きてるらしいんですね。なので、まあ僕が思う、こう、現代の人たちっていうのは、外の情報を処理することで自分のエネルギーをほぼ、なんていうんですか、消費してしまっている。費やしてしまっているような気がします。まあ、本来であれば、自分との対話をする時間を取りたいと思っている人は多分いっぱいいると思うんですが、それ以前に押し寄せてくる外の情報を処理することで、多分エネルギーがもうなくなってしまう。で、結局、自分との対話をすることができないまま、人生という時間をですね、やり過ごしてしまっている。ああ、感覚を覚えてる方、多分多いと思います。で、まあ、前回もお話したように、ぜひ、この、人生好転コーチングに取り組もうと思った時に、一週間の中で、どこか一時間だけでいいですから、この自分との対話の時間を持ってほしいんですが、こう、あまりにも外の、情報を処理しているがために、私たち現代人というのは、自分に対する情報、ほとんど知らないまま、ある意味自分自身についてほとんど理解しないまま、気がつくと時間が過ぎていってしまってるんじゃないかなと思ってるんですね。で、私がこれまでも、いろんな人をコーチさせてもらったり、自分自身も、自分の体験を通じて、感じて、来たりしながらですね、世の中で、こう、幸せに成功をしていく人、人生を好転させている人をこう観察してみると、やっぱり ほとんどの人がやっぱ自己対話をちゃんとしている。で、さらにはですね、自分についてよりよく、より多くの、理解をしている。そういう人がやっぱり多かったです。人のことばかり見ていたり、世の中のことばかり考えているではなくてですね、それと同時に自分自身のことについてこうよく知っている、知ろうとしている、自分自身との対話をしている方がやっぱり非常にこう多いです。で、まずはステップ1はですね、その自己対話の、最初のステップ、自己需要についてお話ししながら、あなたの自己需要度っていうんですか、自分を需要する力を、上げていきたいなと、そんなふうに思っています。あなたの今目の前に何かこう書くもの、もしくは紙はありますでしょうか。もしあったらですね、そこへこう正三角形を書いていただいて、それを3つの、層に、分けてください。だから3段重ねのピラミッドみたいになるんですね。で、その一番下のですね、一番底辺が、長い一番下の、層に自己需要と書いてほしいんです。自己需要です。で、次、真ん中の層にですね、自己信頼、自分を信頼する力ですね、自己信頼と書いてください。で、一番上なんですが、自己尊重、自分を尊重する、自己尊重と書いてください。で、このピラミッドを私はライフバランスピラミッドと呼んでるんですが、簡単に言いますと、あなたが自分自身と関わる内部要因のバランス、だと思ってください。ではですね、自己需要について少し一緒に考えていこうと思うんですが、私が言う自己需要とはですね、あるがままに自分のすべてを受け入れるということなんですね。で、それは自分の特性や感情、性格とか、さらには体の特徴などです。例えば、自分はダメだ、自分はもうだらしないって、もしそんなね、いうふうに思う気持ちがあったら、その感情もあなた自身なんですね。なので、もしそんな感情があったとしても、自分をダメだと思っている自分がいるということも受け入れる。それが自己需要だと思います。もしくはね、悩んだり苦しんだりしている自分が、いたら、それも受け入れる。例えば、未熟な自分や不完全な自分がいると、感じたら、それも受け入れる。もしくは、素敵な自分や魅力的な自分、綺麗な自分、さらには人との違いやですね、これまでの経験で誇らしいと思っている自分、様々な自分自身について、それをすべて受け入れるっていうことを自己需要だと思っています。で、この自分自身の具体的なことをまずですね、洗い出すというか、自分自身について、自分はどんな人なんだっていうことを、明確にして、それを全部、それが私なんだと受け入れる気持ち、それが自己需要だと思っています。代表的なね、自己需要をして、幸せに成功している人は、昔の人で言うとヘレン・ケラー、奇跡の人、ヘレン・ケラーがそうだろうなって僕は思うんですね。記憶なんですが、障害は不便だ、でも決して不幸ではないっていう、言葉が確かあったと思うんですが、ただ、この言葉にもね、伝わってくるように、それが私の個性なんだっていう自己需要感がすごく僕は伝わってきます。たとえどんな特性やどんな特徴や、どんな性格であっても、それがあなたの個性であって、それが幸せの要件や条件になるとは僕は思っていません。なので、ぜひ自分自身についてまず理解して受け入れてみてください。ではですね、 自分自身、まあ、簡単に言うと、あなたを構成しているものはどんなものがあるかっていうのをいくつかこうサンプルでお伝えしようと思うんですが、あなたのお手元に、人生好転コーチングの、ワークシートがあれば、そのワークシートのウィーク1のところに、いくつかサンプルを書いておきました。例えばですね、人を構成しているものをよくよく分解してみると、様々な要素から僕は人、まあ、あなたは成り立っていると僕は思ってるんですね。例えば、さっき言ったような感情もそうですし、性格もそうですし、体の特徴なんていうのもそうです。体型とか骨格とか、そういう目に見えるものも代表的なところですね。それ以外には、性別もそうですね。あとは、性格とかですね。あと、性質なんていうのもあります。性質。あとは、考え方で言うと、正しいと信じていること、よく言う信念とかですね。正しいと思って、行動していること、信条なんていうのも、あなた自身を構成しているものだと思いますし、これまでの体験や教育から刷り込まれた思い込みや先入観とかですね、固定概念なんていうのも、あなた自身を構成しているものだと思います。あとはですね、価値観とか誇りに思っていること、あとはまあ単純に好きなことや好きなもの、嫌いなことや嫌いなものなんていうのも、あなた自身を構成していることだと思っています。あとは、夢中になることや苦手なこと、得意なことなんかもそうですね。そんなのもあなた自身です。で、コーチングではですね、よく強みとか弱みって言うんですが、思考特性や行動特性なんかも、あなたを構成している要素です。で、さらに、あなたを構成している要素の中に、育ちとかですね、生きてきた経験とか体験、またはその過程、プロセスで身につけたスキルや能力、特技、技能なんていうのも、すべてあなた自身だと思います。それらすべてがもう集まって、一人の人になってると思うんですね。あなた自身だと思うんです。で、ちょっと考えてみてほしいんですが、今挙げたようなもの、例えばですね、生まれた日時が全く一緒、生まれ、遺伝子を引き継いだ親が全く一緒、育ってきた環境が全く一緒、体験したこと、感じたこと、感情が全く一緒、信念や心情や価値観が全く一緒、食べたもの、見たものが全く一緒っていう人は、この世の中にいますでしょうか？まあ、人類史上、もしくは生物史上って言ってもいいと思うんですが、僕は、決して全てが同じ要素の、人間っていうんですか、人は僕は誰一人としていないと思っています。っていうことは、あなた自身、これだけ様々な要素を持っている、あなたがここにいるということ自体、ある意味、奇跡的な存在だと僕は思っているんですね。で、そんな自分が自分なんだということで、まず自己需要をするところから進めていきたいなと思っています。ここまで挙げたようなことが、あなた自身を構成している要素なんですが、どうですか？今挙げた中で、あなたはどれぐらい今自分のことを知っています？自分のいろいろな性質や役割をどれぐらい知っているか、もしくは、そうですね、自分を作っているものを見ないようにしてたりするようなことはないでしょうか。そうすると、それはある意味ちょっと悲しいことじゃないかなって僕は思ってるんですね。僕は思うんですけど、人が生まれてから死ぬまで一番自分のね、そばにいてくれる人は、まあ、親や兄弟、 もう確かにそばにいてくれると思うんですが、まあ、家族もそうですね。でも一番自分のそばにいてくれる人はもう一人の自分自身だと僕は思っています。そのもう一人の自分自身がいつも自己需要とは反対のね、需要とは反対の自己否定をしていたら、まあ、簡単に言うと、いつもずっとそばにいる自分自身が、自分に向かって、お前はダメだと、否定をしていたら、一番辛いのは自分自身じゃないかなと思うんですね。でも、自分で自分を受け入れたら、まあ、酸いも甘いも、いいも悪いも、汚いも、綺麗も、誇らしいも、醜いも、すべてです。いろんな特性もすべて、自分自身で受け入れたら、少なくとも、あなたがこう生きていく間の一生で、一人、少なくとも一人は、ずっとあなたの味方でいてくれる人が、あなたの内側に存在するということだと僕は思うんです。まあ、自分自身が、自分に対してですね、こう、あなたはあなたのままでいいと。それが一番なんだと。他の誰かになる必要はないし、あなたはあなたでいることが一番素晴らしいんだよって、いつもあなたの内側からあなたに向かって言ってくれていたら、多分いつも心の中は安全な場所で安心していられるんじゃないかなって思います。この感覚が低いとですね、自己需要の低さっていうのは、表に出るんですね。自分を悔やんだり、自分を憐れんだりしている姿っていうのは、どうしても言動や振る舞いに出てしまって、結局それを見て、人はあなたを同じように扱う。僕はそう思ってるんです。結局、自分をどれだけ需要しているか、それが他の人があなたを理解する度合いと僕は比例すると思っているんですね。なので、あなたが全ての自分を受け入れて受容した時に、世の中の多くの人たちはあなたと同じようにあなたを受け入れて、あなた自身を理解してくれるように僕は変わっていくと、そんなふうに思っているんです。で、不思議なもので、これ私の経験なんですが、この自己需要のレベルというのはですね、他者需要に比例するようなんですね。つまり、自分を受け入れる、こう、広さや深さ、自己需要のレベルが、人を受け入れる広さや深さになります。世の中で幸せに成功する人っていうのは、非常にこう、人間関係のバランスが整って、いる人が多いんですね。人間関係が非常にこういい関係をこう整えて、それを保っている人がいます。結局、この自己需要ですね。自分に対して、寛容であれば他人にも寛容になれる。自分を受け入れることができれば、人も人の違いや人の未熟さもこう受け入れることができると、そのふうに僕は思っています。自分を否定している人というのは、他人のことも否定しないと、結局バランスが取れないということみたいですね。なので、自己否定をすればするほど他人を否定して、なんとか自分のを保とうとする。結局、こう、自分を否定したり、自分を嫌悪すればするほど他人のことも嫌い、他人のことも許せず、他人を非難したり、裁いたりしなければ、やっていけないようになるんじゃないかなって思います。だから、私がこうよく観察してみると、自己需要の低い人、自己否定してたり、自分を卑下してたりする人は、すごくこう、第三者や人や世の中を批判する人が多い気がします。ここまでね、説明をこうしてみました。では、これからあなたが自分自身についてどれぐらい知っているかということを少し掘り下げていこうと思うんですが、そうですね、ワークシートを開いてもらえれば、ワークシートに 第1週目のところに、自分自身をあるがままに受け入れるっていうふうに、ワークシートがあります。このね、ワークシートをもう殴り書きでもいいんです。綺麗じゃなくても何でもいいので、ここへ私ってどんな人間なんだろう、私はどんな人なんだろうっていうものを、こうちょっとですね、外から離れて、ちょっと第三者の視点で見てもらえませんか。例えば生まれた場所、生まれた育った環境、自分自身の親、その時に思ったこと、どんなことでもいいです。今のあなた自身だけではなくて、これまでのすべてのあなた自身について具体的に、そこへ書き出してみてください。私はという主語で始まりますが、例えば私は本を読むのが大好きな人とか、私は推理小説を読むのが大好きな人、私は映画を見て感動する人とか、私はサッカーが大好きな人とかですね、私はこう食べることが好きな人でもいいですし、私はゆっくり考えてから答えを出す人とかでもいいですし、私はこういつか空を飛びたいと思っている人でもいいですし、私はちょっと背が低い人でもいいですし、私は小さい時河原で、鬼ごっこをしたり基地を作ったりして遊んだ人とかですね、過去の体験。ここではあれです、これを人に知らせるたり人に見せたりすることは一切ないので、例えば自分が負い目だと思っていること、自分が恥ずかしいと思っていること、いや自分で醜いと思っていることなんかも全て、書き出してみると、あなた自身についてより分かってくるんじゃないかなと思います。あなたの特徴や考えていることや感じていることや考え方や、これまで体験してきた全ての事柄をそこへ文章として書き出してみてください。で、ゆっくり、それを書き出したら、こう一つ一つゆっくり眺めてみて、これが私って思ってですね、こんな体験や、こんな考えや、こんな価値観を持っている人は誰もいない。私自身が唯一無二の存在っていうふうに思って、ぜひ抱き寄せるようにしてみてください。で、心の中で、私はあなたが一番大好きって言ってあげてほしいんですね。そこから、ライフバランスを整える自己需要の第一歩が始まると思います。僕は思うんですけど、人は、あるがままの自分自身を受け入れて、それを受容して、本当に、正直になった瞬間、それだけで僕はその人は十分魅力的な人になっていく。まあ、魅力的な人として、元に戻っていくじゃないかなって僕は思ってるんですね。あなたも、そんなあなた自身を受け入れて、最初のステップをスタートしてみてください。では、ゆっくりとワークシートに、あなたはどんな人なんでしょう、書き込んでいってみて、最後は抱き寄せて、そんなあなたが私は大好きって言って、ぜひ自分の中に受け入れてあげてください。それが人生好転コーチングの最初のステップです。では、来週あなたが決めた同じ時間にまたお会いしましょう。楽しみにしてます。